歴代史第2、こちらの20章1節から12節 その後のことであった、モアブ人とアンモン人、および彼らに合流した一部のアンモン人が、ヨシャファテと戦おうとして、セイマノを持ってきた。すると人々は来て、ヨシャファテに次のように告げた。海の向こうのアラムから、大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハトツン、タマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャファテは恐れた。そして心に決めて死を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。ユダの人々が集まってきて、死の助けを求めた。実にユダのすべての町から人々が来て、死を求めたのである。ヨシャファテは死の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立ってこう言った。私たちの父の神、主よ、あなたは天におられる神ではありませんか。あなたはすべての異邦の多くを支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には勢いと力があり、あなたに立ち向かえる者は誰もいません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民、イスラエルの前から追い払い、とこしえにあなたの友、アブラハムの末にお与えになったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのために、皆のためにそこに聖城を建てて言いました。もし裁きの剣、疫病、飢饉などの災いが私たちを襲うなら、私たちはこの宮の前、あなたの御前に立ちます。あなたの皆がこの宮にあるからです。そして私たちは苦難の中からあなたに叫びます。あなたは聞いてお救いくださいます。ところが今、アンモン人、モアブ人、およびセール山の山々をご覧ください。かつてイスラエルがエジプトの地から出てきたとき、あなたは彼の地に入っていくことをお許しになりませんでした。それでイスラエルは彼らを避け、彼らを滅ぼせなかったのです。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに相続させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてやってきたのです。私たちの神よ、彼らを裁いてくださらないのですか。攻めてくるこの大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。アーメン。はい、それではイスラエル歴史278、神以外のものに心を置くことの代償というタイトルで、イレイ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、感謝します。今日は、第一列王記の最後のところなんですけだったんですけども、第一列王記の最後はですね、ヨシャファテ王の、治世の履歴で終わっています。ただですね、ヨシャファテの生涯の中で最も印象深い出来事がですね、第一列王記ではなくて歴代史に書いてあります。で、今日お話しするところは実はそのお話なんですね。ですからそれを飛ばして前に進むのはもったいないので、今日は第二歴代史20章からお話ししたいと思います。早速ですね、解説に入りたいと思いますが、まず一番目に南ユダに迫った危機、ご存知のようにヨシャファテ王がですね、北イスラエルのアハブと同盟を組んで、アラムと戦争になりましたけども、この北イスラエルのアハブ王はその戦いで戦死しました。で、ヨシャファテも、命からがらなんとか引き上げて帰ってくることができたんですけども、そのヨシャファテに、どんなタイミングか分かりませんが、エフーという預言者が、ヨシャファテに近づいてきて神の言葉を語ります。それはですね、今日のところではなくて19章2節にあります。ちょっとここですね、
第二歴代史19章2節、ハナニの子先見者エフーがヨシャファテ王の前に進み出て言った。悪者を助け、死を憎む者を愛するというのですか。このことのゆえに、あなたの上に死の前から怒りが下ります。
はい、ご存知のようにヨシャファテは 邪悪な王様アハブとですね仲良くして、このアハブと同盟を結んで一緒に協力してことを行ったわけですね。まあ、ヨシャフテは信仰深い良い王様ですけども、なぜか分かりませんが悪いものと仲良くするというちょっと悪い癖があったみたい でそういうヨシャフテに神様怒って、怒りが下ると宣告しました。でその怒りが具体的に現れたのが今日の出来事です。20章1節もう一回読みたいと思いますね。
第二歴代史20章1節、その後のことであった。モアブ人とアンモン人及び彼らに合流した一部のアンモン人がヨシャファテと戦おうとして攻めてきた。
はい、皆さんイスラエル行ったことあるか分かりませんが、このイスラエルの南の方にですね、死海という大変しょっぱい海がありますけれども、そこの東側はですね、今もヨルダンという国ですけれども、そこはかつてモアブ人アンモン人が住んでいたわけですけれども、そのモアブ人とアンモン人の連合がですね、イスラエル南ユダに攻めてきました。で部下が報告するしたすることにする報告するよるとですね、この敵はですね、国境を越えて、つまり死海を渡ってですね、南ユダの領土である西の方、死海の西の方にあるエンゲディっていう砂漠がありますけれども、そこまでもうやってきているっていうことです。つまり、ヨシャファテにとってかつてない国家存亡の危機に陥ったということです。それでヨシャファテはですね、国中に断食を布告します。するとそのように応答して、町中から南ユダの民がエルサレム神殿の、まあ、大庭ですね、祈る場所ですけども、その大庭に集まって断食と悔い改めの集会が始まりました。はい、そういう一大事なんです。2番いきますね。ヨシャファテ王の祈り。ヨシャファテはですね、国民を代表して神に祈りを捧げるんですけども、まあ、祈りを要約すると、4つでまとめるとこういうことです。1つは、まず最初に、アブラハムの子孫であるイスラエルの民は契約の民です。神と契約を結んだ契約の民。で、神様は約束の地、今のこの地を、イスラエルの地を与えてくださったということを確認しています。そして2番目に、今祈っている、ヨシャファテが祈っているこのエルサレムの神殿は特別な場所で、イスラエルの民がそこで祈ったら神様はその祈りを聞くと約束されました。ソロモンの時代にそういうことがありましたね。約束された。はい、それを確認しています。で3番目、モアブ人アンモン人に対してかつてイスラエルの民が善意を示した、つまり神様はですね、モアブ人とアンモン人には神様が与えた土地があるので彼らに攻撃を加えてはならないと彼らを保護するように言ったんですね。それは彼らが自分たちの土地に住んでたからです。でも今はイスラエルに侵略しようとしている、イスラエルの敵になろうとしている。ですから神様はそれは許されることではないですよねって言ってるわけですね。で4番目、自分たちは無力であり神に頼る以外に方法はない。12節皆さん見てください。攻めてくるこの大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちはどうすればよいのか分かりません。ただあなたの目を注ぐのみです。もう他に方法はない。戦力的に見ても太刀打ちできない。だからあなたに頼りがいありません。へりくだってヨシャファテは神を求めています。まあ、以上が解説ですけれども、2番目いきたいと思います。 神以外のものに心を置くことの代償。イスラエル王国がですね、最も栄えた時代というのは、ダビデ、またその息子ソロモンの治世です。この頃はですね、一つのイスラエルは国として、周辺諸国を支配下に置いて、周りから貢ぎ物を納めさせてですね、大変栄えました。で、今回のアンモン人とモアブ人も支配下に置いていました。ところが、ソロモン以降の時代にですね、イスラエルは北と南に分裂して、大変弱くなってしまいました。南ユダもとても弱くなったんですね。それでヨシャファテはですね、これではいけないと思って、北イスラエルのアハブと軍事同盟を結んで、そして協力することで、再び東の国境がですね、強化されるようになった。強くなりました。しかし、アハブが今回戦死しましたので、北イスラエルが以前のようには勢いを失ってしまいました。ですから、北イスラエルが弱くなったということは同時に、南ユダも弱くなったということです。ですから南北が弱体化している隙に、アンモン人とモアブ人はですね、よし、今だということで、力を結集して、南ユダに攻めてきたわけです。何度も言いますけれども、ヨシャファテ自身は大変信仰深い、良い王様です。しかし、なぜか彼はアハブに依存して、アハブの力に頼るようになっていました。で、そのアハブが強いときは良かったんですけども、アハブが死んでいなくなったときに、ヨシャファテは保護する者がいなくなって、危機に陥ってしまいました。これはもともとですね、ヨシャファテが私たちの信じるヤハエの神に頼って国を守らなければいけなかったところを、あえてアハブに頼った、そのことへの刈り取りなんですね。クリスチャンもですね、私たちが信じる誠の神がいて、この神に頼るのがクリスチャンなんですけども、でもそうではなくて、この世のいろんなものに依存して、頼ってしまう。偶像になってしまう。そうやって、神様以外のものを頼りにしていると、それがうまく機能しているうちはいいんですけども、最後は代償を支払うことになります。皆さんが富を所有することは、もちろん罪ではありません。いくらでも貯金してください。使うのが大変だったら私が手伝ってあげますとか言って。富を持つことは罪ではありません。しかし、その富に心を置いて、これにもう寄りかかってですね、頼りすぎると、それは偶像になります。もし、皆さんがあまりにも自分の富に信頼を置いているとですね、この世ではいろんなことありますから、その富を失うこともなきにしもあらず、もし失ったときには、それ依存した分つらい思いをします。ですから私たちは富に心を置かないようにしたいですね。また他にもいろんなこの世の人たちが頼るものがあります。薬物とかアルコールとか、皆さん麻薬もですね、神様が作ったわけじゃないですか。悪いものじゃないんですよ。だからお医者さんがちゃんと処方してくれれば、末期がんの人とか病気で苦痛を味わっている人に非常に有効に用いられるんですよ。でもそれをですね、 辛いからって勝手に自分で過剰摂取するからおかしくなりますね。アルコールもそうです。ですからそれらのものに頼りすぎていくと依存症になります。また物ではなくて人間関係もそうです。人間関係はとても大切です。人は一人では生きていけませんから、お互いに支え合っていくのは普通です。しかし問題は神様に頼るよりも人に頼ってしまう、人に依存してしまう、それは偶像です。私もですね、もう60近くなりまして、いろんな人がクリスチャンもクリスチャンでない方でも召されることを見ていきましたけども、ある方がですね、以前このブライダルでホテルに出入りしてたんですけども、あるホテルでよく知ってるある教会のご夫妻がいたんですね。結婚記念日でホテルに泊まりに来たって言ってました。ああよかったですねとか言って、それでちょっと立ち話してですね、楽しんでいってくださいって言ってそこで別れたんですけども、それからご主人がですね、癌になってもう本当に数ヶ月で、召されました。本当に突然だったんですけども、このご主人がですね、もう人格者といわれる大変優しい人なんですよね。皆さん、できた人ほど亡くなるとですね、残された人は辛くなります。優しい人がいるとね、それだけその人に頼りますから、失った時に大変です。だからみんなあまり優しくしない方がいいとか言って適度に突き放してですね、私にばっかり頼らないようにつってね、ちょっと冷たくする時もいいかもしれないですね、ですから、何が言いたいか、この世の何かにですね、頼ってはいけないんです。みんな神ではないんです。私たちがより頼むお方は誰ですか？神様です。神ご自身です。第一コリント7章31
第一コリント7章31節、世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。
はい、そうです。皆さん、この世のものを利用してもいいんです。楽しんでもいいんです。人間関係も本当にお互い支え合ってもいいんです。でも過度に依存しないように、これがなくなっても自分は大丈夫、神がいるから立っていけるんだっていうようなバランスを保ちながらこの世は生きていく必要があります。アーメン。3番、主の救いを見るたびに、今回のことはですね、南ユダ建国以来の、最悪の国家存亡の危機といえる出来事だと言いました。東から大軍が攻めてきたんですけども、2節でですね、第3番見ると、おびただしい大軍ってあります。おびただしい大軍。だから南ユダには太刀打ちできない大軍なんです。軍事力があれば、応戦することもできますが、でもどう転んでも勝ち目がない、絶望的な戦力差があったんですね。もしアハブが生きていたら、ヨシャファテも北イスラエルに援軍を求めたでしょうが、北イスラエルも王様が死んだばかりで、それどころではありませんでした。ですからヨシャファテはもう絶体絶命の危機に直面しました。さっきも読んだところ、大軍に当たる力は私にはありません、ただあなたの命を あなたに目を注ぐのみです。つまりヨシャファテに残された対策はですね、何かって言ったら、主を求めることということです。でもただ神を求めればいいということじゃないんです。3節見てください。そして心に決めて主を求め、これ第3番では、これスピーカーないよね。第3番ではただひたすら主に求め、口語訳では主に顔を向けて助けを求め、新教で主を求めることを決意し、もうただ片手までね、たまに祈るとかじゃないです、もう主を求めることに全身全霊で当たる、主だけに集中すると決意したということです。で、神様に対する献身はですね、ヨシャファテ個人にとどまらないんです。4節見ると、ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。国民が全体が主を求めるために集まってきた。また13節には、幼子たち、妻たち、子供たちもいたって書いてます。つまりもう総動員。もうみんながみんなですね、今回は主を求めなければ滅びてしまう。そういう危機に瀕して、人々は心を一つにして、ヤハエの神を求めたんです。危機的な状況になると、人々は一つになったんですね。これは、まあ、原点回帰を意味します。かつてですね、こういうことがありました。
第二歴代史17章7節から9節。彼はその治世の第3年に、彼の高官たち、ベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタンエル、ミカヤを遣わして、ユダの町々で教えさせた。彼らはユダで教えた。主の律法の書を携え、ユダのすべての町を巡回して、民の間で教えた。
はい。かつてですね、ヨシャファテは、この国は神に頼って生きる、そういう国なんだということを決意して、立法の専門家をですね、全国に派遣して、人々に詳しく神の立法を教えて、御言葉に従おうと決意して、みんなで一致して、御言葉を学ぶことに取り組んだんです。その中で民衆の心にも御言葉が植え付けられていきました。ですから彼らはよく律法を知ってたし、祈りを聞いたら分かりますね。みんな神を知るようになったんです。豊かな祝福を受けたんです。だけど、だんだん時が経っているうちに、まあ、怠慢が出てきたんでしょうね。適当になってしまった。そしてやがて神様よりも北のアハブに頼るようになっていったんですね。それでだんだん問題に起こってきました。で、そして最後に国家的な危機に瀕してしまいました。その時に彼らは再び神に立ち返ったんですね。そんな悔い改めた南ユダのために14節で、主の霊が下って神の言葉が与えられたって書いてあります。そして人々は神の言葉によって立ち上がって、霊的復興が起こって、彼らは問題を乗り越えていくことができるようになるんですね。次の来週そのお話をしたいと思いますけれども。ですからヨシャファテもイスラエル、南ユダの民も、もともとは神を第一として律法を大切に扱って、そして神と共に歩んでいました。だけど 長い統治の中で信仰のずれが生じてしまった。不真面目になってしまいました。そしてそういう中で悔い改めて霊的覚醒が起こって、八重の髪をもう一度高く上げるようになったんですね。さっきも言ったように原点回帰です。皆さん、よくリバイバルを求める声があります。昔はね、沖縄に来たいろんな牧師がですね、沖縄からリバイバルが起こるっていうもんだからね、みんな気持ちよくなってね、期待したんだけども、いつなんだろうとか、あれ30年ぐらい前でしたけど、いつなんだろうとか思いましたけども、あのリバイバルはですね、皆さんどういうイメージがありますか。なんかお祭りのような、盛り上がってみんなでわーって盛り上がるような、まあそういうのもあるかもしれませんが、でもリバイバルはですね、まあ調べるとこういうふうに定義されているそうです。リバイバルとは、一般的にすでに廃れてしまったものや停滞してしまったものが見直され、もてはやされることを意味します。キリスト教においては、信仰の原点に立ち返ろうとする動きのことを、この用語で表現する。和訳すると、信仰の復興、信仰の刷新などとなる。はい。リバイバルはですね、初心に変えることです。まあ、もっと聖書で言う、聖書的に言うなら、初めの愛に戻るっていうことです。何か新しいことを始めるとか、何か多くの人がね、まあ、救われる、クリスチャンが変われば人が救われるのは当たり前だから、それもリバイバルなんですけども、本来のリバイバルは、かつてあったものを取り戻すこと、これがリバイバルです。創世記の26章にこうあります。
創世記26章18節、イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。
はい、イサクはですね、井戸掘り名人なんですね。当時は、まあ、中東雨が降りませんから、井戸を持っている人はお金持ちになったんです。祝福されたんです。で、イサクはですね、もちろん新しい井戸も掘り当てたんですけども、彼が、ま、あの素晴らしいのはですね、お父さんアブラハムがかつて掘った井戸を再び掘り返して泉が湧く井戸にしたっていうことです。なんでアブラハムのが掘った井戸が塞がれてたかって言ったら、ペリシテ人がですね、アブラハムがあまりにも祝福するされるもんですから、それを妬んで井戸を塞いでしまったんですよ。で、その井戸をイサクはもう一回掘り返したっていうことですね。私たちもですね、イエス様を信じたときに聖霊が私たちの中に住んでくださいました。聖霊が住むということは、私たちの中に泉が、命の泉があるということです。ヨハネの7章38節でね、私の水、与える水を飲む者は、その人の腹の中から泉となって湧き上がるってこうね、言ってますけども、皆さん、イエス様を信じましたか？信じてますね。もし皆さんがイエス様を信じているならば、必ず皆さんの中に聖霊が泉を持ってます。いや、そんな感じがしないと、それは皆さんの錯覚です。なぜなら聖書がそう約束してますから、必ずそこに泉があるんですよ。で、ある人はですね、本当にある時神を求めた時に聖霊に触れられてですね、涙が止まらなくなって感動して主よとね叫び求めて、本当に リバイバルする、リバイバル、神に触れるっていう体験をした人がいると思いますね。それはね、泉があるからですよ。私たちの中に神を求めるときに泉が湧き出すようになってます。あまりそんなのないという人は神を求めていないということです。ですから神を求めるならば、近づくならば、必ず泉が湧き出るようになります。悪魔はですね、私たちが泉が湧くようにことをですね、妬んで攻撃を加えます。何をするかといったら、皆さんの泉に土をかぶせてですね、埋めてしまうんです。埋めてしまいます。泉がなくなったんじゃなくて、埋められたということです。土がかぶせられて湧き出ないようにしているということです。あるんですよ。私たちはこの世のことで忙しくなって、もうこの世のことに専念するようになって、神様から目をそらすようになってしまいました。仕事があって、物質的なものが全部満たされて、家族もいる、友達もいる、神を求めなくてもなんか生きていける、大丈夫みたいに、そうやって錯覚させます、悪魔は。そして私たちはそういう中で、神を求めないでも、神に飢え渇かなくても生きていけるかのように毎日を生活しています。しかし神様との関係が希薄な中で、ある時ドカンと落とし穴にはまってしまうわけです。神様はヨシャファテを懲らしめて、もう一度神に立ち返るために危機に陥ったように、私たちもいろんな悩みを通して、苦しみを通して神様を求めるようにさせます。皆さん、リバイバルは大きなイベントに参加して、そういう起爆剤で起こるんではないんですよ。リバイバルは一人一人が神様との関係を築き直すことです。難しいことではないんです。毎日聖書を開いて、御言葉を黙想し、そして祈る。祈るは霊的呼吸です。そして心の中に蓄積された罪の泥を捨てるんです。掘って掘って捨てるんです。そしてそれを続けていくと、必ず命の泉が湧き上がるようになります。そうするとですね、本当に聖霊の力でみなぎるようになります。その人は主と共に歩んでいるので、必ず聖霊に導かれて主の御業が起こるようになっていきます。命の泉が湧き上がるときに、私たちは初めて生きるんです。皆さんの肉体とかね、ただそれを維持するために生きていても、生きてるとは言えないんですよ。神と共に生きるとき、聖霊が働いて、聖霊が皆さんを用いるときに、初めて本来作られた目的の通りに生きてるってなるんですよ。もうすでに皆さんの中に命の泉がありますので、どっか行って探し当てるんじゃなくて、皆さんの心を掘り当ててください。掘り返してください。必ず皆さんもリバイバルします。アーメン。それではお祈りします。天の神様、ヨシャファテは大変信仰深い良い王様ですけれども、でもアハブに頼って そして神よりもアハブを大切にするような、そういう時期がありました。その代償としてアンモン人、モアブ人に攻め上られてしまう危機に瀕しました。その中でもう一度リバイバルして神の言葉を聞くようになりました。そしてその神の言葉通りに南ユダは救われ、大勝利を収めることができました。そうです、私たちは日頃神の恵みによって仕事があり、健康があり、人間関係が守られています。でもそれだけで私たちは本来生きているとは言いません。私たちに聖霊が働いて、私たちを通して神の栄光が現れるときに、初めて神が私たちに求めている人生が成就します。どうかもう一度あなたを呼び求めることができるようにしてください。あなたに乾くようにしてください。そして私たちを通して御業を表してくださいと。まだ誰も救われてないんですよ。救われる魂を起こしてくださいと。私を通して職場を変え、周りを変え、人々に命を吹きかける、そういうものにしてくださいと求めることができるようにしてください。与えられた地上の短い人生をどうか主のために用いられますように、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい、感謝します。